今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして5名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元国土交通省事務次官安富正文先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光夫先生、株式会社ソナー CEO 岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。岡崎さんは赤腹の、
はい、
事務総長なんで、
あ、その肩書きで失礼いたしました。
反対にちょっと1分か2分スピーチで時間もらえます？
はい。
先週ね、一言も喋らへんねん。
え、どなたが？
ひょっとして
誰？進藤さん。
いや、
レギュラーですか？
今もね、ずっとで紹介してるだけで1分経つんですよね。
思えへん、全然喋れへん。
ラッキーと思ってたんですけど、
ね、いやいや、要は芸能界の東大やからね。水戸黄門プロデューサーへの、
はい、
そうですね。それよりね、東大の方はみんな皆さん髪の毛があるなと
思って。そこですか？
そうそう、それにずっと感心してたんですよ。
なるほど。進藤さんから見て東大ってどんなイメージ？はい、
もうやっぱりね、日本の大学の中でトップやから、やっぱり僕らからしたらもう手も足も出ないようなね。
なるほど。ね、したけど反対に、はい、赤バラを通して、うん、ほとんど東大のそれも政府のトップの人と知り合うたら、はいはい、ちょっと変わったでしょ
う。そうですね。それはやっぱり付き合い、要するにやっぱり初めてそうやって喋っていってっていうのもあるんで、やっぱり東映の中にも東大出身の人とか京大出身の人はいますけれども、やっぱりそこは監督であったり、やっぱりそこでちょっと職種が違うんで、やっぱり その中ではまあね、やっぱり僕らのグループの中では喋れるけれどもみたいなのはありますよね。
そうですね。だからね、僕ね、東大出てトップの人と一般の人ほとんど知らないから、
はい、
ま、新聞とかマスコミを通してね、高級官僚ってね楽や思って、あんまり仕事してへんと思ってある人も
そう。そうですか。
本当は全然違う。
なんか産経みたいなイメージですけど。
いや、ね、もうその通り。
なんか皆さんどっと疲れております。
いや、
思い出して。
夜霞が関ね、
はいはい、
行くでしょ。
ええ、
役所とあれほとんど電気ついてる。
残業されてるんですよね。
さあ、あれはもう警察なんか事件があったら、それ大きい事件あったら帰れませんもんね。
あ、まあ警察は特にそうかもしれないですね。
本当そう。
そうですよね。
でも
ね、
確かに、まあ、今はちょっと良くなったのかもしれませんが、我々の頃は本当にすごかったですね。その夜の仕事っていう、午前1時からの会議で平気でやってましたもんね。
そうですね。
会議するんですか？
そう。それから大蔵省から資料持ってこいって言われるのはね、夜中から言われて準備して、
そうそう、国会の先生とか、
ね、2時3時に届けるみたいな。
いや、あれさ、役人の人、高橋ちゃん俺ちょっと遅までおんねん言うから、あ、ほんな差し入れ持って行ってあげますわ、
うん、
大蔵省の仲良い人、若い頃しょっちゅう持って、あれ大蔵省の食堂よう行きましたけど、割と、うん、美味しいですね。
ほとんど値段の割には。
そうそうよ、ただね、予算の時期になったらね、ほとんど、
う
ん、
まあ、そうです、
みんな遅うまでおりますもんね。
そうですよ、当時はそうだったですね。もうだいぶだんだん変わりつつあるような気がしますけども、 それでもやっぱり結構遅くまで残ってると思います、
ね。僕行った時、若い頃ね、机の上にね、布団引いてね、寝てました
よ。
そうだよ、
そうそう、そうなんです
よ。布団敷くなんていい方ですよ、新聞紙敷いてその上に寝て
る。いや、本当に
書類をまくで、
あの布団は借りるんですか？
あれどうしてるんですかね。
どうしてたの聞き忘れましたよね、ま、
なくても大丈夫なんですけど、っていうのは要するにあの頃になるとあの一日中暖房入りますので、だから夜だから寒いってあんまりないんですよね。だからまあそれは大丈夫なんですけど、それと、まあ、本当は仮眠室みたいなのがあるんでそこに行って寝ればいいんですけど、そこに行ったらもうあの、寝過ごすことが書いてね、あるんで、誰か呼ばれた時にいないっていうことの問題を考えると、もう机とかその辺で寝てた方が安全かなみたいなぐらいですよね。
ほんで一番ねもう困るのは、忙しいしてる時にね、しょうもないアホの大臣がね、いやほんまに秘書がね、
はい、
気温、
はい、
答弁のあれやってくれ、あれは困ったでしょうね。自分の仕事を持ってんのにね。
そうですよね。
あれは
だいたい翌日のものとかおっしゃるんですよね。
もういい加減なの、急に言ってきよ、
うん、
ほんで秘書が忘れてて急に汗や思って夜頼むぞ、
うん、
頼まれた方は次の朝の答弁までにやらないかんか、そう徹夜になっちゃう、
うんうん、ね、
そういうことを知らないでしょ、
うん、
でええ格好して、そら僕はもう国会議員のそういうのを見てきたから、そばで、なんやこいつら思うね、
うん、
ほんまその点船田はじめさんは優しい。ほんまにあの人は、
ね、きちんとされてます。
あの人ぐらい通産省のあれでね、政治家自分わからんかったら、
うん、
担当者にちょっとあの講演会来てくれとかね、うん、話すわけですよ、
うん、
ほんなら小林大使が通産省なんで、
はい、
若い頃ね政治家で次の日に、あ昨日はありがとうございましたって、
うん、
直接電話くれたのは船田さんだけ、
う
ん、
そうですか、
普通そんなんしませんって、
ね、
船田さん、せやからもうめっちゃくちゃ小林大使は船田ファン、小林大使は知ってる？一に誰ファンか、
長官です
よね、長官。長官の下で働きたかった、
ええ、理想の上司。
なんでそう思ったか知ってる？
なんで、いやそれは知らない。
東大寺のお見ぬぐいあるやん、
はい、
お見ぬぐいで一緒に行かはって、
はい、
大仏のお掃除、うん、その時になんとこの人は大物やろと思って、
ええ、
帰りね、
はい、
いや僕は長官の下で働きたかった言ってました、
一緒に大仏さんを洗っただけで大物感を感じられたんですね。い
やあの接し方やっぱり、
なるほど、
警察庁の長官まで行った人が、
うん、
ここまで細やかでね、
うん、
丁寧で、うん、まあ言うたら年下なわけでしょ、
うんうん、
はあと関心、
小林さんあれでね、あのあれがあったんですね、ご利益が、
そうそうそう、
あれで大使になれ、
大使になれ、
大仏様のご利益、私は何のご利益もないんで、
いやそんなことないと思います
。ご利益目当てでやってるわけじゃないんです
け
ど、でも皆さんはちゃんと楽なとこ行って
なんかポジションによってね違うっておっしゃってましたね。
僕らはやっぱりね、もう一番大変なと
こ、一番上行ったんですか。
いや、あの一番ローがこびりついたようなところ、
下の方
一番重労働、
重労働、
そこをね、そうサボれって言うた、
はい、
根が真面目やからサボれ、
なんかご利益あったでしょ。
いや、何
映画の仕事が来たとか。
いや逆にね、あの大仏の掃除に行けること自体がご利益
だ、ね、
一般の人行けない
から、ね、そうそう、ついそれを忘れてしまう
んですけど、あの大仏さんの手のひらに乗れるなんかやな、
うん、
ね、
そうですよね、
ほとんどいないよ、長官乗った
の
に、
そう、あの中指をまたいでこう座ってしまった、それ逆にバチが当たった、
いやいやいや、孫悟空ですね。
なんでか知ってる、長官は長官時代に部下を手のひらで泳がしてた、ところ大仏さんの前行ったらそういうわけいかんが、今度は自分が大仏の手のひらで泳いだって、そ
う
そう、大仏の手のひらって乗りたいと思う？
いや乗ってみたいです、
そう、
うん、
逆でしょ、でそこへ乗りたいから一生懸命やってんのに、そこへ行く時には、はい、赤行ったらとか言われて、
そうなんです、あ全員は乗れないんですか。
いや要するにね、なんか忙しかったから
場所が
あるんですね、ポジションが、
部署が、長官は 手のひらに乗れるところに、はい、うまいこと潜り込んで、
それは橋村先生のあれなんです
よ、ご
配慮
は、もうはっきり、もうはっきり最後ね、冗談抜きで、東大の人ってね、喋ったら面白い、
う
ん、
そうですね、
みんなね、それ僕ね、受験勉強を子供にしたある人はね、
はい、
やっぱりね、僕はこの番組聞かれた方がいい、
はい、高倉さん聞いてますか？
いや自分もせ
やって、あ、私はもう十分聞かせていただいております。
高倉さんはもう悟った
ん、はい、何を悟られたんですか？
いや、いい大学行かな、
はい、
そうや言うて、
あ、
それ子供は絶対大学に行かす言うて、
はい、
そうね、子供へ大学に行かす一番へ近道してる
何ですか？
親が偉い人になったらいいや、
うーん、
親が偉い人で東大の友達をいっぱい親が持ってたら、
はい、
それは近づきやすい、子供、環境やから、
うん、なるほど、
うん、そうやないとやっぱ親がね、逆に言うたら環境が上がれへんかったそれも難しい、
うん、
まずほら今東大に行かそうったらなんぼの金いんの？
そうですよね、
今なんぼ言って言うとったかな、何千万よ、
うん、信じられないね、
あの夏のほら、
うん、夏期講習ですか、うん、今まさにしてますけど、
夏期講習ってね、
そうそうだね、
毎日私宿題の
丸付け、何十万からの小学校でまともなとこ行かした、うん、何十万、
それが助成金出ないんですよ、
そうですね、
そう、あのスイミングとかソロバンとかは今1万円支給されるんですよ、府から、まあ、使えるんですけど、
そう、地方はないの、うん、それ府はあっても、
そうなんですね、うん、
一般ない、
うん、
だから僕はそんなんやって、ものすごくね、そしたら東大クラスに入れようって、ほんでテレビで見ててね、はぁと思ったらね、そのも要はクイズのね、王さんの彼がね、東大ってどうでしたかって、中学で決まるって、あ、東大に行ける中学、そこにね、潜り込めるかどうか、そしたらここにおられる方はみんなね、その要はコースが、
ええ、
僕らの時は違います
よ、そう、僕らの時は高校ぐらいで決まります
よ、高校ぐらいまで行って、そうそうそう、それもやっと高2ぐらいでやっと決めたって、
うん、ああそうですよね、今もそんなんやったら東大なんか行けない、
行けないんだ、
もう全然時代変わって、そしたらあの鈴木先生、やっぱり天王寺の教育大附属、うん、あの当時の教育大附属いうのは名だに並ぶぐらいの、
いやそんなことはなかったですね、大阪はどっちかというと府立高校が結構 あの頃はまだそれなりに有名だった、
私学やったらあの桃山でしたもんね、当時トップが、
どこだったんですかね、まあ、奈良紅葉は有名だったんですけど、ね、大阪はそれほどなかったんじゃないですかね、うん、どっちかというと府立高校が、うん、
天王寺とか
北野とか、うん、そうですね、いうところの方が有名だった
よ、ね、当時はね、
大手前とかですね、
そうですね、で私立やったら桃山や、
うん、
だって考えたら様変わりしてきて、
う
ん、
そうですね、
今、
う
ん、教育大附属の天王寺っていうのは東大に入るのは府立も減りましたから、うん、まだ
富士はでも復活しつつあるんじゃないですか、
そうですか、
少しちょっと戻ってきてるって誰か言ってましたけど、
そうですか、
まあ教育大はまあ ぼちぼちじゃないですかね、ぼちぼち、
いやいやノーベル賞出してる学校でしょ、
そうそうそう、
ノーベル賞ですよね、
山中さんと
山中伸也さんやから
、うん、山中さんが出してます、
出してますよね、
ただこれ小学校難しいのはね、うん、学力の前にね、
まあ、抽選ありますね、
抽選、
あ、
今もあるん違うかな、
そうだよね、国立の附属ってそうですよね、
いや今国立附属の小学校はね、うん、もう全国全部抽選ある、
うん、
あ、
そうなんですね、そう、
長官の孫さん抽選に受かったんですね、
そうそう、
運がいい、
運も実力のうちなんですね、
いやご利益あったじゃないです
か、孫にご利益、
ご利益あったなるほどなるほど、どうなんですか、あの皆さんから見てね、外務省に行った東大ってどんな感覚です？ 長官から見てどう
なの。いや我々の頃はですね、試験が別だったんですよね。
外資交換試験ね。
そうだからね、結構特殊な層が受けてる、
う
ん、まあ、例えば外交官の息子だとか、もうそれこうひたすら目指してる。
なるほどですね。
今は一緒になってますから、はいはい、ものすごい人気官庁の一つ、う
ん、
で、うん、おそらく層が広がってると思います、行く人たち
に。なるほど。ほんで昔は中退して入ってましたもんね、
う
ん
う
ん、
なるほど。そうそうそう
そう、だから外交官試験通ったらもう卒業せんとすぐ行ってますもん、
ね、
うん、
そ
う
そ
う、
それがね、結構なエリートって言われる。
逆に
逆にそう、
そ
う、
そう、その中でね、大学院マスターまで行ってね、東大の。ほんで外務省で事務次官取った
八千
先生、
八千さん、
大したもんですよ。
すごいですね。
めちゃくちゃ年次的にね、3年4年損するわけですよ、うんうん、ほらやっぱりそれでね。ほんで国家安全保障局長でしょ、初代の。もう今もちょっと前も手紙いただいたけど、富士通のシンクタンクのやっぱり理事長してます、
ね、うんうん、
それは僕ね、ほんでもう結構ええ年やけど、未だに現職です、
うん
うん、
これ現職しながら何社の顧問してあるか、うん、で皆さんもやっぱりね、70過ぎても顧問してありますや、
うん、
これはやっぱりね、役人でね、トップまで行ったね、お釣りですよ。民間やったらね、東大出てね、重役してたってね、70過ぎてね、その会社に残れるか、またどっかの顧問って無理ですよ。
まあ、そうです
ね。それはもう、電通はどうなんですか。70まで残れる人間っていうのは、
もう社長経験者だけですかね。ですね。あと電通だと戸塚カントリーっていうゴルフクラブの理事に行ったり、あとはメディア関係のやっぱり顧問になったりとか、
それは電通で重役以上しとかないから、
ね、もう社長になんないとダメですね。でも僕らの頃はみんな電通側のいわゆる新聞社、時事通信とか共同通信の下にあった会社だったので、新聞局から社長さんになって、
なるほど、
もうよく存じますね、よく存じだと思いますけど、で大体そういう、こう新聞絡みの地方のいろんな偉い人になられる。
さて考えたら民間よりね、大学言うても 3K や言うてもやっぱり役所の方がよろしいね、うん、その役所もほら上まで行かな、
うん、そうですよね、う
ん、ほら高島さんした偉い人で、うん、俺22で役所入っても、大学出て入って何思ったか言ったら、どこまでの地位まで行ったら天下り何歳まで
もうその時点で考えておられた。
すごいですね。
でその段階で当時ね、局長で70ぐらい言われたかな、部長で65言ったかな、反対に。で事務次官になったら死ぬまでどっか行けんねん言って、何もあるとも局長や、
うん、
であれ本省の局長3つぐらいやった、あの人だけ
です、ね、防衛局長と、まあ、特許庁長官が最後だよね。だから貿易局長と何とか局長を2つぐらいやってる、
ね、うん、で俺だけは言うたんだ、
うん、そうです
か。うまいこと言った、あの人本当は
本当は時間だったんだけどね、
うん、そうです、いろんない
ろいろあったから、
そう、
あんだけ言っちゃってるから、それきっとそういう性格だから、
そうです、うん、
できる人だったから恨まれたでしょうね。
そう
そう、なるほど。
それはもう通産省のもう間違いなしやって、
ああそうですか、
63年トップ引きで入ってるから、
うん、ま
あ、長官は安心よ。
いや、
これからね、
はい、
移民が増えたりね、日本が不景気になったら、
はい、
警察というのはますます警察 OB は絶対
通す、まあ、そうですよね、
うん、というのはね、警察はね、出世しない人はね、案外ね、はい、あかんと思ってる。違う、他の役所やったら出世せえへんかったら、ノンキャリの人はもう退職したらどこもないですよ、
うんうん、
警察官あるんです、
あ
ースーパーマーケットの
警備
警備
警備、これはね大きい。それとガードマン会社、
そうですね、結構入っておられますよね、うんうん、
だからそれはね、元巡査 長をしてたとかね、
うん、
巡査部長をしてたとか、
うんうん、
これ普通の役者やったらないです
よ。そうですよね。
例えば運輸省でね、うん、ノンキャリーの人がね、うん、退職したらあるはずないですよ。
うん、
その点警察はよろしい、
ね、警察のあの募集してるみたいない
やちょっとどこ行ってもね、ただスーパーマーケット、例えばイオンやったらものすごい数あります、ちょっと絶対お店に一人は、
まあ、
そういう人用に入ってます、
うん、
警察、
うんうん、そうですね、 OB の方ね、いらっしゃいますね。
それは本願寺のね、うん、あの、ところにね、
うん、
7、8人京都府警の巡査さん、
はい、
天下って守衛におります。
うん、
で長官行ったら、
ええ、
一列並んでお見送りしとって
お見送り
そら彼らの人長官来たいようなもん。
そらそうですよね、びっくりするでしょうね。
そうそう、長官あれ現職の時ですかね、最初に本願に行った。
あ、そうかもしれないですよね。
逆にね、
はい、
そみんなほら現職の長官が来るなんかやな、
うん、
そりゃびっくりする
よ。あ、いや、おそらく退職後だと思います。
やめて、いや、現職の時に一回本願に入ってますよ。
そうでしたっ
け、行きましょう言
う
て。
あ、
そりゃ現職のね、
うん、
方が来たらそりゃびっくりしません。
それ一列に並ばないといけません
ね。いやいや、そんなことないですよ。もう
逆にそれで長官なんか自分のあれやからね、
うん、
世間の人から見たら、
はい、
警察庁の長官と思うやん。
うんうん、そうですよね、うんうん、
本人は言うかやん、言うたるかやん。このしょうもない話を最後に、
はい、
あの今週は、
はい
はい、
次週もお願いできるんですか。
もちろん、あの逆に言うたら僕はテレビ見てね、
はい、
あ、東大出た人の意見って、
はい、
集まった人ってこんなにね、
はい、
釘付けにすんのか、僕は釘付けになったから。
あ、そうなんです、ね、
そうですか。
東大の話ってね、やっぱりみんな東大時代の話をみんな聞きたい。いや、一般人として聞きたない。
いや、もう異世界です、はい、聞きたいです。
そうや、そうや、うん、もう皆さんにしたら普通やけど、
はい、
一般の人からしたら東大のね、 そう、うん、それも偉い人が5人も集まって話す、
はい、
なかなかあれですよ、
そうですね。皆
さんはね、東大を知らはれ、こういう人なんていうか知ってる、
うん、なんていうん
ですか、東大元暮らし。
では、あの今週はこの後、聞いてありがとうございました。今週のお相手は、はい、
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
安富正美と
鈴木正樹と
岩西光雄と
岡崎幸太郎でした。